2020年12月7日発行のブロギングライフポッドキャストサイト運営水曜ニュースエピソード75をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事といたしまして5件ピックアップしております。順を追って紹介いたします。最初にお断りしますと全部 Google 関連です。まず最初なんですけれども、基本的には Google マイビジネスに関連する Google マップスと検索の新機能のロールアウトが発表されました。この発表は12月1日と2日にかけて Google のコーポレートのブログの方に続けて投稿がされてたんですけれども、一つは Google マップのエクスプローラータブに新しくコミュニティフィードが追加されました。これはフィードでローカルエキスパートやフォローしている人の新規投稿、それから飲食店などの最新のレビュー、写真、マップに追加された投稿などを表示するという機能です。基本的にはマップの機能にコミュニティフィード、それからこの次にちょっと発表されるんですけど、コミュニケーション関係の機能というのがどんどん強化されてくるという形で、マップに関してもソーシャルネットワーク的な要素というのもどんどん取り込まれてきているということの表れになるかと思います。で、次からの発表に関しては特にビジネスが関係する、マイビジネスが関係してくるところなんですけど、一つはマップと検索からのメッセージング機能というのが強化されました。で、これはビジネスと消費者、ユーザーのコミュニケーションを促進するために、Maps と検索にメッセージング機能を追加したというものです。で、プロファイルが確認済みのビジネス、事業者は Google マップのアプリから直接顧客とメッセージのやり取りをすることができるというものです。で、顧客からのメッセージに関しては、アップデートタブというタブの中のビジネスメッセージセクションというところに表示されるということで、これで近いうちにはメッセージは Google 検索からもビジネスプロファイルのカスタマーメニューを経由して見ることができるようになるという形です。マップだけじゃなくて Google 検索からもマイビジネスをやっている、運営している人たちは、運営者はメッセージングのアクセス、メッセージングを参照することが直接できるようになるというものです。で、それからパフォーマンスインサイトというパフォーマンスレポートに関しても、この夏に検索とマップの更新されたパフォーマンスインサイトというものをロールアウト、2020年の夏にロールアウトしたということなんですけれども、12月からどのように顧客がビジネスプロファイルを見つけたかをさらに深く理解することができる、より多くの指標をロールアウト開始すると発表になりました。で、近日中に顧客が Google 検索でビジネスを見つけるのに使用した検索クエリのより詳細なリストを見ることができるようになります。で、それから2021年の初めから Google マップまたは検索のどちらを経由してビジネスを顧客が見つけたのかということや、顧客が利用しているそのどの端末、パソコンなのかモバイルなのかというようなことに関してもパフォーマンスレポートの方で参照できるようになるという形です。どんどんやっぱり機能追加をして力を入れてるなというようなところが感じられます。で、続きまして2020年12月3日、Google が検索において情報をどのように運用整理しているかについてのドキュメントを公開しました。具体的には検索関連の、更新情報的なものなんですけど、こちらも Google のコーポレートブログの方に投稿されたものです。で、一つは、リッチで役立つ機能を提供する情報を整理するというところで、これも基本的には Google 検索がどのように進化しているか改善されているかっていうようなところの話なんですけれども、 まあ、一つの事例として検索結果のウェブページのページ検索結果のページのウェブサイトへ訪問するリンクの平均数というのはもともとは10ぐらい、だいたいパソコンだともう10と、10がだいたい基本の数なんですけれども、それからモバイルのページでは平均26に増えているという形で、このどうやって増えてるかっていうと、表示のリッチリザルト化によってこうリンクの情報というのをよりこう複雑に興味深く紹介するというようなところがあります。それで例えばの例として2012年にパンケーキを検索するとウェブページへのリンクが表示されることが多かったです。しかし現在はレシピのリンク、ビデオ、パンケーキについての事項、栄養情報、パンケーキを提供するレストラン、その他などを簡単に見つけることができるということで、やはり情報、掲載される情報の種類、それから掲載される情報の表示方法というのが多様化してきているというところの例として、スクリーンショットなども添付してるんですけれども、確かに随分進化してきたなという感じが強いです。で、続きまして、ユーザーの情報探索を手助けるナビゲーションということで、これ簡単に言ってしまうと、例えば先ほどパンケーキという話があったんですけれども、やっぱりそのパンケーキという場合にはレシピを探しているっていうケースが多くて、で例えばピザなんかだとピザを提供しているレストランとかピザのデリバリーとか、そういう食べる方の方の情報を探している人が多いというようなところで、例えば同じ食べ物関係のクエリであっても、これまでの履歴とかそういったものを元にして、よりユーザーが求めている情報に近いものを表示させるというようなところの取り組みです。詳しくはメールマガジンまたはブロギングライフのページをご覧いただければと思います。3番目なんですけれども、こちらは、すいません。Google December 2020 Core Update のリリースを発表という形で、これは、米国時間の2020年12月3日、Google が December 2020 Core Update のリリースを発表しました。日本時間では12月4日午前3時頃からロールアウト開始となりました。コアアルゴリズムアップデートが完全にロールアウトされるまでには通常1、2週間かかります。ちょうど今1週間がもう少しで終わるというようなところです。で、今年はもう5月にアップデート行われてから、もうサンクスギビング前まで行われてなくて、もうすぐクリスマスということで、もうこのタイミング12月のもう初めに大規模なロールアップデートがなければもう来年だろうなと思ってたんですけど、大規模な広範なアルゴリズムアップデートが行われました。実際どういうふうになるのかっていうところもちょっと興味深いところで、変化もいろいろあると思うんですけれども、また来週にでも何かありましたらばニュースレターの方でも紹介したいというふうに考えております。続きまして、 Google コーポレートの YouTube アカウントがオートコンプリートがどのように機能するかのビデオを公開しました。で、これ1分40秒ちょっとのビデオなんですけれど、まず一つ特徴があるのが、オートコンプリートというのはサイト運営者の方であれば割とご存知の方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、 Google 検索欄にユーザーが入力したときに検索候補を表示する機能というのがオートコンプリートなんですけれど、これを分かりやすく短いビデオの中でまとめて紹介しています。で、これオートコンプリートは検索を行う人のタイピングに費やす時間を節約するという効果があって、平均で 25% のタイプ節減になっているという話がありました。で、それから 基本的な動作としては、検索欄にタイプを始めると、過去に検索された語句の中からタイプした単語が含まれているものを探して、その中から最も一般的な検索語句の候補を表示します。そして、オートコンプリートは膨大なデータをもとにした人々がどのように行う検索を行うかの予想となっているという説明がありました。表示される検索候補には、その人が過去に検索を行ったことがある語句が含まれていることが比較的よくあるという話もあって、これちょっと新しい話かなと思ったんですけど、過去のデータからユーザーは同じ語句を繰り返して検索を行うことが多いですということで、まあ、割とそういうことがよくあるということなんですけれども、そういった過去に検索したことのある語句が表示された場合に、クロック、時計のアイコンが表示されて、検索バーから削除することができます。または、Google アカウントのページを訪問して削除することも可能です。そして、オートコンプリートに関しては、ある地域で一般的なクエリが別の地域ではそうではないことがあるために、使用される言語とともに、検索する場所、ロケーションを考慮して表示します。世界のどこでも同じタイピングをしても候補が同じになるわけではなくて違う場合もあるというような話です。それからオートコンプリートはトレンディングな流行している検索を考慮に入れます。そのためニュースや最近起きた出来事などに関連するクエリが関連性が高いと思われた場合には予想リストの上位に表示されたりします。で、最後に、オートコンプリートが不適切である、危険、または Google のポリシーに反すると判定したものは予想には表示されません。オートコンプリートには表示されません。というような話がありました。これ本当によくまとまってるなと思いました。で、続きまして、Google Search Central が Search Console のトレーニングビデオの新エピソードを公開しました。今回のエピソードは非営利団体向けの SEO 関連の話で、ダニエル・ワイズバーグさんが簡潔にわかりやすくまとめています。今週に関しては以上です。それでは失礼いたします。